さんご機嫌いかがですか。伊藤洋一と
加藤真理子です。
最近ですね、この番組だけじゃなくて他のラジオ番組でもですね、今日のアメリカ国債に関するね解説は面白かったとかいろいろメールもらってて、私はマーケット中心に見てるんでね、他の方々との差別化ができてるかなと思うんですが、そんな中ですね、今までスポンサーされていたですねパーソルイノベーションがスポンサーを降りることになりました。でスポンサー枠がですね一社空きましたんで、ぜひですねスポンサーやってもいいよという会社の方がおりましたらですね、この番組のホームページに伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ新規スポンサー募集のお知らせという記事がありますので、そこからですねお問い合わせをいただければと思います。
よろしくお願いいたします。伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、この番組は IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
不動産投資って難しいイメージがありませんか。リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか。投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、一週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ大統領はウクライナ国内の鉱物資源を共同開発する協定案についてウクライナ側と来週にも署名すると表明しました。一方、ルビオ国務長官はロシアのラブロフ外相と電話協議し、ウクライナとの早期停戦を目指すトランプ大統領の意向を改めて伝えました。
大っぴらに喧嘩した後なんでどうなるかなと思ってたら、まあトランプさんはそういうのはあんまり気にしないですね。あれ喧嘩しながら生きてきた男なのですぐ忘れてんでしょう。それで24日とか26日とかね、合意文書の交換は予定されているようで、もう88ページの合意文書ができているらしいんですよね。ということはアメリカがウクライナに巨大な権益を持つということになります。今までのバイデン時代はですね、ただただ軍事支援していただけなんだけども、権益を持つっていうことはロシアが簡単に軍事的な影響力を及ぼすということができなくなるので、協定の内容はまだわからないうちにいろいろ言うのもなんですが、これはウクライナにとって非常に意義のある協定だと思います。もちろんね、国内の資源を今まで支援した分権益を起こせっていうのはアメリカの要求もねかなり問題なんだけど、やっぱりアメリカの権益をまたはアメリカの興味をウクライナに持ち込むということはね、賢明な方策だと思いますね。
アメリカトランプ政権は相互関税の対象からスマートフォンや半導体製造装置など電子関連製品を除外しました。国内テック企業からの要望を受け入れ、アップルの iPhone などの大幅な値上がりを回避します。一方、アメリカ商務省は半導体と医薬品について、関税導入に向けた調査を始めたと発表しました。
これは今週の一番大きなね、ニュースなので、ポイントの1のところで取り上げたいなというふうに思います。
赤澤経済財政再生大臣は、ホワイトハウスでアメリカトランプ政権との関税交渉の初会合に臨み、相互関税、自動車、鉄鋼アルミの関税などの全般的な見直しを求めました。これに対し、アメリカ側から安全保障関連の要求があった模様です。日米両政府は今月22日にも財務省会合を開く方向で調整を開始しました。
僕はね、今回の赤澤大臣のね訪米に関して防衛省の関係者が一人もいなかったっていうのはね、ありえないと思いますよね。だってあれだけトランプさんは日米安全保障条約が偏無条約、つまり日本はアメリカを守る必要がないけれどもアメリカは日本を守らなければならないってことは問題だと言ってるわけですよ。それは日本の憲法上いろいろな無理があることは承知なんだけど、トランプさんの頭にね日本の憲法ができた経緯なんて入っちゃいませんよ。 だから国防をね彼が持ち出すことは分かっていたわけですよね。自民党の防衛族の中にもありえない低たらくだって言ってるけどもね、石破さんってのは防衛族だったわけでしょ。その人が首相になってね、日米交渉をやるときに防衛省の人が誰もついていかないなんてのはありえないですよ。
中国習近平政権は中国の航空会社に対しアメリカ企業の航空機や部品の購入停止を要請しました。ブルームバーグ通信などが報じました。アメリカボーイングの2025年1月から3月期の中国での納入機数は18機で全世界の 13.8% を占めています。納入停止が長引けば業績への影響は避けられない見通しです。
ボーイングはねただでさえフラフラで経営もしてるし飛行機もね問題起こしたりしてるんだけど、はっきり言えることは中国もアメリカに対してカードいっぱい持ってるってことですよね。
トランプ政権による関税政策への懸念からアメリカ景気の減速を示すデータが相次いでいます。消費者や企業の景況感は急速に悪化しており、個人消費支出など経済の実態を示す統計にも鈍化傾向が出始めています。 FRB アメリカ連邦準備理事会のパウエル議長は講演で、当面は状況がより明確になるまで金融政策変更の検討を待てる良い状況にあると述べ、早期の追加利下げに慎重な見方を示しました。トランプ大統領は SNS にパウエル議長を一刻も早く解雇すべきだと投稿しました。
ECB がね利下げしたのでなんでアメリカしないんだと、景気が悪くなる兆しを見せているというのはトランプさんも知っていると思うので、でもね長期金利が 4.3% とか 4.4% で高止まりしているときにね、それはインフレ懸念があるからなんだけども、かつアメリカの信用問題が表面化しているから長期金利が高止まりしているわけですけど、そんなときに利下げしたらどうなるかっていうと、今度は逆に金融市場のですね信用を失ってアメリカの長期金利がまた大きく上昇する危険性があるわけですよ。俺は何でもできるって言いたいんだろうけど、今パウエルさんを変えたらねアメリカの金融市場がどうなるかっていうのはね極めて危険な考え方だと僕は思いますね。
アメリカトランプ政権はハーバード大学に対し複数年にわたる助成金22億ドルおよそ3146億円と6000万ドル相当の契約金支払いの凍結を通達しました。助成金継続の条件として政権が要求した DEI 多様性公平性包摂性を重視する施策の見直しなどを拒否したためで、政権と名門大学の対立が激しくなっています。
助成金とかそういうのは研究者の研究を支えるものなので、それが切られるってことは研究者の研究環境は悪くなるってことでしょ。アメリカが今まで栄えてきたのはナチスの問題もあってヨーロッパの優秀な研究者が大量にアメリカに来ましたと、そういうアメリカが享受してきた学問的特権がですねトランプ政権によって4年間だけかもしれないけど失われるってことはですね、アメリカにとって損害だということがわからない人なんだなというふうに思いますね。
訪日外国人客が今年1月から3月に四半期として初めて1000万人を超えました。中国人客の回復が牽引し、消費額は前の四半期からわずかに減ったものの高水準を維持しています。ただ先行きの懸念材料としてアメリカトランプ政権による関税政策が浮上しており、世界経済が減速すれば日本経済を支える訪日客消費も冷え込む恐れがあります。
そうかな、まあいいや、これポイントの2のところで取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
不動産投資って難しいイメージがありませんか？リンプルがあなたのそんなイメージを変えます。リンプルはスマホ1台で1万円から始められる不動産投資型のクラウドファンディングサービスです。みんなもう始めてますよ。あなたもこの機会にリンプルでシンプルに不動産投資を始めてみませんか？投資は片手でやる時代、リンプルでシンプルに。詳しくはリンプルで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。はじめは トランプ政権の関税政策が迷走を続けています。景気にもマイナスの影響が出てるようですね。
迷走しているのはね、金融市場から警告されて、迷走せざるを得ない状況になってるわけですよ。ベッセントさんっていうね、優秀な債券のプロがいるのに、トランプさん自分で何でも決めたい立場なので、例えば総合関税、例えば日本には 24% だと、中国には 145% だと決めたじゃないですか。はい、でもその後何が起きたかというと、何が起きたのかは分かっていないんだけども、僕が知っている限りでは、アメリカの長期金利がですね、3.89% だったかな。そこから 4.592% まで急上昇したんですよね。しかも非常にマーケットが神経質の中で、これはなんか変なことが起きてるぞという感じの中で上がったわけですよ。日本のメディアは株が上がった下がったって騒いでるんじゃないですか。あんなものはどうでもよくて、要するにね、金利なんですよ。金利っていうのは国債の価値ですからね。長期債の利回りっていうのは、それが急騰するってことは国債が大量に売られてるってことですよ。アメリカが信用をなくしてるってことだし、長期債の金利が上がるとですね、住宅ローンも上がるし、企業金融も上がるし、確実に不況に向かいます。
はい。
だから、僕はあの時にね、たった13時間で総合関税撤回したじゃないですか。で、撤回したのはね、トランプさんが自分自身で言ったんじゃなくて、僕の記憶だとベッセントとレビットっていうホワイトハウスの報道官が、二人出てきてホワイトハウスの庭で発表したわけですよ。皆さん90日間延期しますわ中国以外はって言ったのね。でそれで何が起きたかというと、アメリカの長期金利はドスンと下がったわけですよ。 4.30 とかね、そこら辺になって、でトランプさんがその後出てきて何て言ったかというと、直近の国債レートは居心地がいいって言ったんだよね、
うん、
つまりベッセントから警告されたんだと思います。こんな債券市場のあれを起こした措置を維持するとアメリカの信用は壊れますよということですよね。アメリカの国債は誰が持っているかというと、日本で、それが最高です、
はいはい。
で、次が中国で、3番目がイギリス、そういう形になってきて、いろいろ説が出て中国が売ったとかね。まあ、これは2ヶ月経たないと、詳しい統計が出てこないんですよね。
はい。
だけども、売られて、不安定な中で長期金利が上がったということが重要です。つまり、トランプさんが荒っぽい関税政策を続けると、マーケットはそれを許容しませんよっていうことなんですよ。債券市場はそういうことで、今は 4.33% ぐらい。でも 4.33 って高いよね。
そうです
。アメリカの物価は下がっているし、アメリカの景気は下を向いていると言われている中で、まだ 4.33% を維持しているわけです。で、もっと僕が注目するのはね、
はい、
日本ではプラザ合意 2.0 とか言う人がいるけれども、もう起きてんじゃんと。ユーロドルの相場を見ると何が起きてるかというと、たった1ヶ月でユーロが暴騰してるんですよ。円も20円も上がったらね、
はい、
でもうね、ドル安修正は起きてるんですよ。で、何が起きてるかっていうと、アメリカから資本が逃げていると考えるのが自然です。ドルが売られているってことは、プラザ合意なんかする必要ないですよって言ってるわけですよね。日本のマスコミの中には為替調整が話題になるんじゃないか、してんじゃんと。で、プラザ合意って何があったかね、知りもしないでね、議論してる人がいるんだけど、プラザ合意ってのは、円が240円の時に、長い目で見ればそれが120円まで上がった、そういう出来事なわけですよ。今140円の段階でね、プラザ合意やって120円下がったらどういうことになるんだと。ありえませんよ。だから赤澤大臣がね、為替の話は出なかった。当たり前じゃないですか。今頃為替の話出したらね、ドル安傾向に拍車がかかりますよ。出なかったんじゃなくて、出せなかったんですよ、はい。アメリカはね。今からドル安って言ったら大変なことになるから。通貨が安いってことはインフレが上がるってことでしょ、
はい、
FRB が利下げできるわけないじゃないですか。輸入物価が上がるってことはね。ECB がね、なんで利下げできたかというと、ユーロが対ドルでものすごく上がってるので、金利下げても、ヨーロッパに金入ってくるんだと思って下げてるわけですよ。だからそういうね、全体的な流れを見なきゃダメで、で、僕はね、ずっと見ていて、トランプさんが迷走すれば迷走するほど、金融市場はアメリカに対する信頼を失う。そらそうだよね、
はい。
トップが言ったことを13時間後に撤回して、それを自分で発表するんじゃなくて、財務長官とね、ホワイトハウスの報道官に発表させるわけですよ。そんなのありえないでしょ。でね、僕は 赤澤大臣が行った時にね、マーケットを見ていて、ダウで900ドルとかね、SP でも大幅に落ちていて、ナスダックでも相当な、まあこれは NVIDIA の問題とかね、あったので、特殊例でもあるかもしれないけど、赤澤大臣がアメリカ側と交渉を始めるときに、実はニューヨークの株はものすごく下げていたっていうことに注目してるんです。
はい、
この点を見ている人はほとんどいないのでね。で、どう考えたかというと、あ、これは日本とあんまり喧嘩できないよね、アメリカはと思ったんですよ。トランプさん流に言えば日本はこんなひどいことをしているって何回も言いそうじゃないですか。でもその後のね、ベッセントとトランプさんの発言を注意深く見ていると、大きな前進だった、トランプさんね。非常にいい会合だった、ベッセントさんね。つまり、日本との会合はうまくいってますよっていうことを強調してるわけです。強調せざるを得なかったってことです。つまり、日本とアメリカが喧嘩して、日本は10兆ドルのアメリカの債権を持ってるわけですからね、はい。本当に喧嘩したらどうなるかっていうことは誰でも分かってる、金融市場の人間だったらね。喧嘩できるかどうかは別問題だけど、そうすると何が起きるかっていうと、喧嘩できないんですよ、アメリカも、日本とは。交渉に関わることなので、はっきり言えないって赤澤さんが言って、非常に注目すべきはですね、アメリカ側が日本に何を要求したか、つまびらかにしないことです。朝日新聞とか今朝報道してるけど、まあ3つありましたよと。安保条約に関わる経費のね、支払いの問題とかね、まあ3点挙げてたけど、そこじゃないんですよ、多分。そこもあるけど、そこだけじゃないんですよ。
違うんですか？
で、それは、一番トランプさんの頭の中にあるのは、日米安保条約が偏無的なものだからけしからんよねっていう問題なわけですよ。防衛大臣をやった石破さんがそれを知らないわけはなくて、多分ね、それ日本ではタブーになってるんですよ。つまり、憲法の制約もあって、日米安保条約、偏無的でラッキーだよねっていう考え方が広まっちゃってる。でもね、考えてみたらおかしいでしょ？我が家は、君の家は守るけど、はい、君の家は我が家を守らなくていいよねって、そんなさ、契約ってありえないでしょ？
まあ、普通はそうですね。
それはね、アメリカが第二次世界大戦に日本を破って勝って、でも中国が共産化しましたよと、朝鮮で戦争やってますよ、という中で、偏無的な条約ってのは生まれてるわけですよ。で、アメリカはね、特にトランプさんはそんな経緯をもうすっかり忘れているので、要するにね、おかしいと。はい、それはおかしいんですよ。だって常識に反することやってるわけだから。だからそういう問題意識を持たないでね、交渉団に防衛省の人間を混ぜなかったってのはね、ありえないと僕は思うんですよね。
はい、
で、トランプ関税の迷走と米景気マーケットっていうタイトルで言うならば、トランプ関税が迷走すれば迷走するほど、アメリカの指導力に対する疑念が高まって、アメリカからお金が流れます。
はい、
だからね、プラザ合意 2.0 って全く必要ありません。自然にドルは調整してます。ドル円は20円も調整したし、ユーロドルはたった1ヶ月ですごい勢いでドル安になってます。ユーロ高になってます。だからそういう視点でね、見ればいいと思います。でね、僕は今 4.33 ぐらいのアメリカの長期金利が、また不安定に上がり始めたら、
はい、
トランプ政権はですね、関税政策のかなりの部分を留保せざるを得なくなる。もうやりませんよと言わざるを得なくなると思いますね。
次は、訪日外国人客が今年1月から3月に四半期として初めて1000万人を超えました。
第四半期のですね、訪日外国人数を4倍したら、私が計算したところだってね、4170何万人になりました。つまりね、今年は今のまま行くと4000万人超えるってことです。去年が3700とかなんかそこら辺だったかな。でね、この記事の中にね、関税で世界経済がダウンしたら、訪日客が減るかもしれないって言ってるけど、そんなことは僕はないんだろうなと思います。というのはね、カナダからアメリカに渡る人が、だいたい 6% ぐらい減ってると思います。アメリカ嫌だって人が増えてるわけですよね。で、トランプさんがああいう政策取ってるということは、僕もロサンゼルスに行くときに、なんかあったら嫌だなと思いながら、まあ、まだ始まったばっかしだから大丈夫だろうと思って行ったんだけど、
はい、
やっぱりね、外国人はアメリカに行く気がしないっていうのが当然ですよね。で、中国に行く気するかっていうと、しないわけですよ。注意深くそうやって見ていくと、ヨーロッパはね、行ってもいいけど、まあ、ウクライナがありますよね、と。 だから日本人はね、自分の国の相対的価値をよくわからないので、でもね、誰がどう考えても、世界で今一番行って安心だし、楽しめるし、飯がうまいし、東西南北長い列島で、日本と言っても、北と南、西と東では全然違うね。そういう国に魅力を感じるのは間違いないです。もちろんね、世界経済がドスンと落ちたら、それは環境が違いますよ。でもね、今まで年間2000万とか3000万とか日本に来てね、はい、日本の良さを知った人たちは、日本観光の特徴はね、リピーターが多いってことです。日本は環太平洋に面して地震国家だと言われてるけど、火山も多いんだけど、その分何が起きてるかというと、温泉の恵みがあるんですよね。
確かにそうですね。
しかも東西南北に非常に細長い北海道もあれば、与那国まであってね、それは長いんですよ。だからそういう意味で言うならば、私は楽観的な見通しかもしれないけれども、世界の国の人たちがあの国に行きたいって思うのはね、やっぱり日本だろうな、しばらくの間ね、はい、と思います。
今週のニュースファイルでした。今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象などについて語っていただきます。
今日はですね、日本でも相当現実に近づいてきた、はい、日本では友人らしいけど、無人タクシーね、 Google がやっているウェイモーというのにロサンゼルス行った時に合計4回乗ったかな。
あ、そんなに乗ったんですね。
しかもね、今優待価格ですごい安いんですよ。タクシーの中でもめちゃ安くて、アメリカ人にとっても珍しいんだなと思ったら、僕らがウェイモを呼んで乗って走り去るときにですね、カメラ構えて撮影してた人がいっぱいいました。で、サンフランでは結構前から走ってるらしいんだけど、ロスではつい最近始まったばっかりでね。で、ロスのダウンタウンからハリウッド、そこら辺のエリア、まあどんどんどんどん広がってるらしいんだけど、まだ限られた地域でしか走ってない。だからね、アメリカ人の中でも、ウェイモ1見てですね、体斜めにして、こんなの大丈夫かみたいな人はいっぱいいるんですよ。日本にも入ってくるんで、どういう作業をしなきゃいけないかっていうと、別にそんなに難しくなくて、アメリカではウェイモ1っていうアプリがあるんですよね。はい、それをダウンロードします。それ結構でかいアプリで、ダウンロードに時間かかります。ホテルのフロント、その椅子の上でやってたら40分ぐらいかかりましたね。
ダ
ウンロードするとですね、非常にわかりやすくできていて、僕はホテルの住所をホームに設定したんですよね。で、呼ぶとき楽じゃないですか。それでターゲットを例えばハリウッドのフェイムオブウォークとかね、そういうのにするわけですよ。有名人の足跡がいっぱいあるね。呼ぶでしょ。そうするとね、どうやって来るかっていうと、はい、あと3分でお宅に近づきますよ、1分ですよ、はい、着きましたって言うけどね。で、ホテルのね、車回しに入ってこないんですよ。で、多分ね、それは行動に関する情報というのは Google もたくさん持ってるんだけど、ホテルの車回しに関する情報はあんまりないし、狭いから嫌なんですよね。だから僕のホテルは角っこにあって、ホテルを出てね、こっちから来るのか、あっちから来るのか。まあ、地図があるからわかるんだけれども、まあ、だいたいこっちかなと思うと反対側の道にいたりしてね。やっぱりね、ホテルをホームにしても、ホテルからちょっと遠いところに行くんですよね。ウォークオブフェイムを目的地にして入れて走り出したんだけれども、はい、それはね、出来の悪い運転手の運転より全然安心ですよね。
スムーズです。
全くいないんですよ、運転手。で、僕ら二人乗ってて、後ろで最初乗っててね。俺、この次運転席の横に乗りてえなと思って、二回目はそうしたんだけれども、自然にハンドルは回るし。
なんか不思議ですね。
まあ、テクノロジーはね、だって不思議なことはいっぱいあって、あんな重いものが飛行機として飛ぶわけだから、世の中そんなもん。では、僕乗るときにはそう思ったんですよ。不安だけど、飛行機乗ってんじゃねえかと。あんなでかいものが空飛ぶんだから、それはテクノロジーというもんだから、これは信じようと思って乗ったのね。そしたらね、道路交通規制はよく守るし、非常に安心なんですよね。で、僕はハンバーグ屋に行ったんですよ。有名なね。はい、それどうしたかっていうと、駐車場がいっぱいあって、そしたらね、そこは車回しにずーっと入ってきたんですよ。あ、こいつちゃんと入れるんだと思ってね。それは Google のマップかなんかで見て入ってきたんだろうけど、 降りたらね、バックして、前進して出てったんですよ。うん、じゃあ俺、ここで呼んだら、ウェイモワンは、車回しに入ってくるのかと思ってまた呼んだら、
はい、
入ってこないんですよ。
あら。
だからね、どこで乗って、どこで降りるのか、どこで車を確認して、というのはね、2分間待たされると車発進しちゃうんですよ。
あ、そうなんですか。なぜだったらね、
ロスでも片道2車線の道路が結構多いんだけれども、
はい、
1車線はね、自転車道路とか車が止められるスペースになっていて、
はい、
もう1車線しかないわけです。で、ウェイモワンが来て止まるじゃないですか。
はい、
そうするとね、後ろにずら
っあ、溜まっちゃうんですね。
溜まるんだよ。で、僕ね、ちょっと20メートルくらい離れたところに僕ともう一人なんだけど、はい、お、来たぞっつって、一人ノーノーしてたから、早く行かなきゃダメだっつって、そしたらね、ウェイモワンの後ろにパトカーがいてね、注意がされなかったね。でもね、反対車線の人がね、なんか言ってた。おめえがこんなところにウェイモ止めるから、後ろで渋滞起きてんじゃねえかよって、まあその通りなんですよ。
はい、
だからね、乗るときはものすごい注意しなきゃいけない。
そうですね。
だから、例えばここら辺だと、大倉の周りの道って、みんな片道一車線なんですよ。で、もしホテルの中にね、車が入ってこないとすると、どうなるかっていうと、2分間渋滞するっていうことになりますよね。降りるときもね、ホテルまで帰ったときもあるんだけど、まだこれホテルに横付けじゃないんですよ。ホテルから、ハス向かいの交差点の角っこに止まるんですよ。タクシーの運転手はそこにつけてって言えるじゃん、
はい。
言えないから。でもね、全体的な印象を言うと、優待価格だったからものすごい安かったってこともあるけど、非常にいい乗り物手段ですよね。
今週のここを見てきたこれを見てきたは、完全自動タクシー、ウェイモワンでした。のラウンドアップワールドナウ。この番組は IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日ね、はい、あることを決めました。
何でしょう。
つまりね、夜中に寝てる間にワン切りの電話とか結構かかってくるんじゃないですか。皆さんもそうだと思うんだけど、プラス81でね、どっかからね、でそういうのを放っておかないことにしました。 iPhone のね、かかってきた電話の一番右にポンと押すと、これはどっからかかってきたっていうのはあるんだけど、そんなの全部見ないでですね、パッとね、着信拒否に全部していく。今日もね、アップルウォッチにかかってきて、相手が何言ってるか分かんないんですよね。こんなのはもう着信拒否にしてやれと思ってね、すぐ着信拒否にしたんですよ。 NTT の友達はものすごく怒ったんだけど、家の電話をねなくしたのはね十数年前ですよ。こんなのろくな電話かかってこないと思ってね、家の電話はまず切ったんですよ。すっごい正解でしたね。メールもね、昔からあんまり見ないんですよ、実は。
でも時々困ることないですか？
いや、ありますよ。講演会の依頼が来てて、それ見落としてたらそのうちにキャンセルになってて、あんま演奏したわなと思ってね。ありますよ。だけどもね、あのね、長々としたね、くだらないメールを見てるよりもね、あそこからは有用なメールが来るかなっていうのだけは検索するし、
はい、
日頃書いてる原稿のね送付先とかは見るけどね。でみんなメールメール言ってるけどさ、9割意味のないメールだよ。
最近特に多いような気がします。
だからなんかもっと有用な連絡ツールないのかねと思いますよね。というわけで伊藤洋一と
加藤真理子でした。
アテブレーベッドフリガード。
伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、アーカイブ配信のお知らせです。番組は放送終了後、過去1ヶ月分をポッドキャストで配信していますが、これより前の放送分は、スマートフォンアプリ、audiobook.jp の聞き放題プランで有料でお聞きいただけます。audiobook.jp 聞き放題プランは、最初の1ヶ月がお試し無料、2ヶ月目からは、月額税込み750円です。詳しくは、伊藤洋一のラウンドアップワールドナウ、番組サイトをご覧ください。